大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週大好き藤沢のコーナーにご登場いただいておりますのは、絵画修復家として世界で本当に活躍をされてきました加賀さんに登場していただいております。2日目の今日もよろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
1日目の昨日もですね、その世界でもう本当いろんなところで活躍をされていて、いろんな絵画を修復されてきたという話をお聞かせいただいたんですけれども、加賀さんのですねエピソードも含めて、こんなふうな活動をしてきたよということをご紹介いただいてもいいですか。
私は主にルーブル美術館とベルサイユ宮殿、あとはアッサンブレナショナルっていう国会議事堂、つまりブルボン王宮の修復をやってきたんですが、ルーブル美術館ではルーブルの天井画またはかけられている作品で、特にドラクロワの作品を修復していました。ルーブル美術館は化学のラボがあったりとか、学芸員さんのお部屋があって、ただ私たちルーブル美術館所属の修復員っていうのは、実はアトリエでベルサイユって言って、ベルサイユ宮殿の正面に大きな建物があるんですね。これがアトリエでベルサイユというルーブル美術館の修復員の作業場になっています。結構フランスでは有名な修復工房なんですけれど、そこでルーブルの作品の修復を持ち運んできて修復したり、フランス各地の作品も持ち込んで修復します。もう一つ、私がベルサイユ宮殿で修復をしていたのですが、この作品群は大きすぎてベルサイユ宮殿から出すことができず、実際はベルサイユ宮殿の中で修復をしていました。で、特にずっと閉鎖されていたんですけど、戦いの間っていうサロンがありまして、そこにはもう何年かずっと閉じ込められて修復をしていたんですけど、今はもうオープンになっていまして、観光客の方がちょっと2階に上がると、バーッと、とても長くて広いサロンで、昔の戦い、戦争の絵が何枚も何枚も続いている、とても印象的なサロンになっています。私が仕事していた当時はそこをクローズして、修復家だけがまあうごめいて、大きな、もう本当にそうですね、12畳ぐらいの作品が10枚以上あるかなっていうぐらいの作品群を夜な夜な直している徹夜で朝まで、暖房のない真冬のマイナス10度みたいな場所で綿棒に薬品を染み込ませて、その巨大な作品の応変したニスを除去するっていう作業をしていたりとかしてました。
実際のその作業って本当に細かい作業ですよね。う
ん、作品は巨大なんですけど、マクロ的に見ていかなきゃいけないんで、作品が何十メートルあろうと、自分がそこで処置を行っていくのは、だいたい1センチ四方、1センチ四方、1センチ四方の認識を持って、一回除去したら、その絵の具層がどうなっているかっていうのをチェックしながらいかなきゃいけないんで、膨大な仕事量になります。
ですよね。大変なそのお仕事だなとは想像はしていたんですけれども、聞けば聞くほど本当にすごいお仕事であり、本当に大切な仕事だなと感じることもありますし、こういったお仕事があるということを改めて知ることができて、すごく貴重な時間になっております。世界で活躍をされてきて、日本に帰ってきてから加賀さん、どういったものを手掛けてきたのかも、日本での活動も教えてください。
私は32歳の終わりぐらいに日本に帰国したんですけど、帰ってすぐに自分の修復工房を建てて、独立して修復の仕事をしていくってことを考えたんですけどね、ルーブル美術館では雇われている立場なので、しかもプロジェクト的に2年とか3年かけていいよっていう仕事が多くて、ある意味まあのんびりというか、あまりスピード感を問われるような仕事ではなかったんですけど、ルーブル美術館はまあ18世紀ぐらいまでの倉庫までの作品を扱っていて、日本に帰ってくるとちょうどバブルが終わりかけあたりの時代だったんですね。日本では印象派を画商さんが買ってきて、でそれをもうちょっと高くして売るというところの仕事が多かったんです。そうすると修復家としては、その印象派の絵の状況を良くして売買に耐えうる状況にして、作品の価値を高めて売るっていうことになるわけですけど、そうするとですね、 預かっている時間は一時的に画商さんがお金をどこからか借りてきて販売したいってことだから、保険も高くかかってるんですよね、損害保険ですから、すごくせかされてしまうんですよ。なので1年というスパン、2年というスパンで仕事ができたのが1ヶ月程度修復をしなければいけないっていう状況に変わってきたので、とても忙しくなってしまいましたでも自分は勉強してきたところは古典技法を主に勉強したので、印象派の修復っていうのはまた技法が違うんですね。修復技法とか扱う素材が違うので、そこはすごくまた10年程度とても深く勉強し直さなければいけなくて、またアメリカに修行に出たりとかいろいろしてこなしてきました。
すごいですね。もう扱っているものが貴重すぎるものばかりじゃないですか。修復作業にこうかかる絵というのが、それを手がけて、しかも技術をまた変えていく一つ一つ細かい作業プラス、そういったところもですね、すごいなって感動しながらお話をお聞きしているんですけれども、そのようにですね、本当に細かい作業から、時代を経ていろんなものを扱ってきた加賀さんなんですが、本当に今もきっと忙しい日々だと思うんですが、そんな加賀さんが好きな時間とかご趣味とか特技とか、なんかこういった時間ちょっとホッとできるみたいな、そういった時間って加賀さんどんな時間ですか？
家の中ではですね、ずっと補佐をしてたりとか、もう朝9時から夜の9時まで12時間ノンストップとか、そういうことがよくあるんですけど、とにかく自分が煮詰まっちゃってもうダメだっていう時にやることは、パッとこう、後ろにピアノがあるのでピアノを弾くことですね。クラシックとかジャズとか弾くんですけど、突然バッとピアノのところに行ってしこたまバーッと弾いたらまた仕事に戻るっていうことをしていたり、あと庭ですね。庭でぼーっとしてるんですけど、その庭は例えば補佐してる時に窓の外にちらっとこう目が行くわけですよね。その時にお花があったり綺麗な緑があると嬉しいので、自分ですごいガーデニングを頑張っていて、いろんなバラを栽培したりとかして、ああ今日はこのバラ咲いてくれたなっていうのがもう本当に喜びなので、ガーデニングを頑張っています。
その細かい作業の中で加賀さんがちょっとホッとできるような、気分転換できるような時間というのをですね、聞かせていただきました。日頃心がけていることとか、加賀さんご自身大切にしていること、座右の銘などがあれば聞かせてください。
座右の銘は基本的にそんなないですねただ例えば花を育てていても、花を育てる理由もあるのかもしれないんですけど、ああ神様はすごい素敵なデザインをしてくれたなこの花にと思うんですよね。毎日の中でいつもちょっとそういう時間を作ろうとしていて、例えば修復をしていても、なんでこの画家はこのように考えてこの人生を過ごしてね、この絵を描いたんだろうということも毎日考えているし、つまり自分が修復家になったのもそういう時間を作れるからだったのかもしれないですね。毎日忙しくて何かに流されちゃうんではなく、一日一日一度何かすごい立ち止まって補佐とかしてバーって頑張って、そんなことをできない日もありますけど、もちろんだけど、なるべく自分がそこのところの思いが至る時間を作れるようにしている。それはあると思います。
加賀さんの中にある言葉をお話ししていただきました。工房を構えていらっしゃるんですけれども、加賀さんから見た藤沢の魅力を聞かせていただいてもいいですか？
私今、片瀬山に住んでるんですけど、片瀬山にアトリエを作った理由がすごくあるんですね。片瀬山で子犬も飼ってますけど、仕事が終わって夕方子犬と散歩して海に簡単に出れるし、うちの2階から綺麗な富士山と海も見えるんですよね。海に簡単に行くことができるのと、海を眺めることができる、それから散歩して北公園っていうのがあるんですけど、北公園の後ろ側から森に入っていくことができるんですよね。新橋公園まで降りることができて、海もありますし山もあって、とても自然に触れることが日常の中でできるっていうところがすごく魅力で、昔は東京に大学時代下宿してましたけど、やっぱり大学時代に私海がなきゃダメなんだなってすごく思ったんですよね。でそれはパリでも思って、パリってセーヌ川に天気がいいとみんな繰り出して、あんまり綺麗じゃない川気晴らししてるんだなと思うと、自分も含めて やっぱり海があるところがいいなと思って、そしたら私湘南出身だったんだなっていうことを思い出しまして、やっぱ藤沢に帰ろうと思いましたね。自分の生活の中で藤沢を選んでいる理由です。
もう今のお話で藤沢って本当にいいとこなんだなと思いましたし、お忙しい加賀さんのその生活の中でちょっとこの景色を見たりとかお散歩するっていう、それで本当に幸せっていう時間帯を過ごせているこの藤沢、すごいなって思いました。今までいろんな活動をされてきましたけれども、今後の目標、ビジョン、夢なども聞かせてください。
まあ、今までコロナで2年以上も外に出れなくて、ずっと庭の花を眺めながら修復やってきたんですけれど、そろそろもう少し活動的になりたいと思っています。もうすぐまあ外国の方も日本に受け入れるということで、私のまあ知っている画商さんたちも皆さん頑張っていらして、東京で沖縄アートフェアを開催されたりとかしていて、この2年間なかなかそういうイベントに携わることもできなかったんですけど、できればここから先東京でのイベント、東京での仕事ももう少し、最後に人暴れじゃないですけどちょっと本当を言うと東京にもこの修復学校を作りたいと思ってるんです。実はね、修復の学問ってすごく面白くてですね、美術史とか絵を描くとか、あと修復の理論とか修復の実践も含めて本当に多岐にわたる勉強ができるんですね。で、今の修復学校を運営してますけど、リモートの中で30人程度いまして、大阪とか北海道からもたくさん生徒さんが入ってきてくださってるんですけど、でもやっぱり対面で研修生の人たちも学生に素晴らしいことを教えられる人たちも増えてきたので、東京に修復の学校をもう少し大きな規模で持ちたいというのが夢です。それと同時に修復工房もモダンアートの拠点にしている、例えば天王洲アイルですとか銀座に近いところで修復のアネックスの工房を持ちたいなと思っていまして、早くこのコロナが終わってくれないかなと思っているところです。
勉強してみたいなと思った方、この2日間の加賀さんのお話を聞いて、きっと興味が湧いた方ってたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますし、加賀さんに教えていただけるような学校があるとやっぱ嬉しいなと思いますね。さあ、2日間にわたって本当にいろんなお話を聞かせていただきましたけれども、おしまいにですね、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージと情報があれば、それも含めて加賀さんいただけますか。はい、
2日間聞いていただいてありがとうございました。お知らせなのですが、このコロナ中にですね、2年間すごく頑張って修復した一つの作品がありまして、ギュスターブ・ドレという人の作品なんですけど、このギュスターブ・ドレは19世紀ロマン主義の有名な挿絵画家でして、特にダンテの新曲っていう作品がありますけれど、そのダンテの新曲っていう挿絵ではなかなかヨーロッパでは知らない人はいないんじゃないかなと思うものです。で、このギュスターブ・ドレの修復した作品がですね、現在国立西洋美術館のリノベーション、長くやってたんですけどリノベーションが終わりまして、今ですリノベーションオープニングの展覧会としてフォロクバング美術館とコラボレーションした展覧会をやっています。その中でこの私が修復したギュスターブ・ドレの作品も展示となっていまして、もう始まっているんですけど、6月4日から9月11日まで展示があります。ぜひ皆さん足を運んでみていただきたいと思います。私と私の弟子たちが2年間コロナ禍において地道に地道に、古い不必要な補彩がたくさん載っていた作品なんですね。でこれを持っていらしたのは理化学研究所の方で、美術に造詣の深い方で、オリジナルの状況に戻してあげたいってすごく切に願われて私のアトリエに来まして、で本当に修復は大変だったんですけど、本当に地道に古い不必要な補彩を除去して綺麗なオリジナルの状態に戻しています。ぜひ足を運んでいただければと思います。
加賀さんのお話を聞いていただいて、加賀さんというお人柄にもきっと興味が皆さん湧いたと思いますし、加賀さんがどんな風にこう手掛けた絵画があるのかといったのもですね、見る機会があるということなので、ぜひ足を運びいただければと思います。さあ、本当に2日間にわたって楽しい時間を過ごさせていただきました。藤沢でもぜひ今度はまあトークショーとかも含めていろんなですね活躍もちょっと期待しております。今週はですね、絵画修復家として本当に活躍をされてすごい方だなということを改めて知ることができました、加賀さんに登場していただきました。今週は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。